おはようございます。2021年10月31日第三礼拝をただいまより開始します。前奏がありますので、前奏を聞きながら礼拝のために心を整えてください。それでは賛美を捧げましょう。聖歌580番です。ご無理のない方はお立ちになってください。礼拝のために一言祈ります。神様、あなたが私たちに日々の命を与え、困難の中にあってもあなたが常に最善の道を備え、失意や苦悩の中にあってももう一度立ち上がる力をくださる方であることを心から感謝します。今朝私たちは主イエスの復活を覚える週の初めの朝を迎えています。共に集まり、つながって礼拝ができることを感謝をいたします。 神様、私たちの周りには見通しの立たない不安や暴力と理不尽や命を軽んじる風潮があふれています。神様、この礼拝を通して今一度私たちに信ずるに値するものは何なのか、私たちの生き方はこのままでいいのか、私たちを通じて神様が何を望まれているのかを、どうぞあなたの御心を教えてください。私たちから困難が取り去られることよりも、あなたの言葉に従って生きることを願っています。あなたの言葉に従い信仰によって生きることを、そして自らが新しい命によってキリストの形に変えられていくことを切に願います。聖書が語り続けてきた主イエスの十字架と復活が私たちの唯一の慰めであり力であり希望であることを、この朝共に覚え生きる土台に据えることができますよう助けてください。私たちはあなたの言葉から生きるための指針をいただくために集まっています。この礼拝のすべてを導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に捧げたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は安藤治先生にメッセージをしていただくこととなりました。去年安藤先生にメッセージをしていただきましたけれども、その続きを聞きたいというたくさんのお話を伺って、安藤先生にメッセージの依頼をさせていただいたところ、心よく引き受けてくださいました。また御言葉の解き明かしもしてくださいますので、楽しみに聞きたいなと思っております。まず聖書をお読みいたしますので、お開きください。新約聖書のピリピ人への手紙2章12節から13節の御言葉になります。ピリピ人への手紙2章12節から13節の言葉になります。ピリピ人への手紙2章12節から13節の言葉です。それではお読みいたします。ピリピ人への手紙2章12節こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせことを行わせてくださる方です。それでは実現に至らせる神という題で、安藤治先生にメッセージをしていただきます。歓迎の意味を込めて拍手でお迎えいたしましょう。
今ご紹介いただきましたように、昨年私の救いについて証しさせていただき、そのことが来年もぜひまた続きを聞かせてくださいということになったようで、今日このようにして皆さんの前でお証しし、お勧めすることができますことを嬉しく存じます。私が洗礼を受けたのはちょうど20歳でした。それは両親の許可がなくっても自分の意思でいろんなことを決定してもいいだろうというふうに思えたからであります。60年前、大学の授業料は一月1000円でした。大学の寮に入りましたので、寮費は朝夕2食ついて5000円でした。奨学資金を8000円もらっておりました。そして家庭教師のアルバイトをしますと、家からは1円も仕送りしていただくことなく大学生活を送ることができました。それで洗礼を受けて、でも苦学生であることを知っていた教会の人たちが、教会の教育館に寝泊まりしたらどうですかというふうにお勧めくださったんです。牧師ご夫妻が80歳を超えておりました。今では80歳といえばまだまだ若いですけれども、なんとなくやっぱりお年という感じもありまして、門番代わりという意味もあったかもしれません。でも大学の3年になった時、教会に住むようになったならば当然のこと、朝の礼拝、そして祈祷会、それらは全部出席するのが当たり前になりました。まだ洗礼を受けて数ヶ月しか経っていないんですけれども、教会学校の教師もやってくださいということでしたから、聖書をその頃一生懸命に読むようになりました。今日の御言葉の中に、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいと記されておりますけれども、私にとっては恐れおののくというよりも、今言いましたような教会の人たちのご厚意やいろんなこともあって、かえって感謝と喜びの中に過ごすことができました。それは主がきっとこいつはあんまり苦しいことに出会わせると途中で脱落してしまうかもなと思ったので、感謝と喜びの中に成長することができるように図ってくださったのかもしれません。一方、大学での学びはというと、卒業をする時期になりましても、歌を歌いたいという思いは消えず、かえって大きくなっておりました。それで声楽のプロになるという 思いでもう一回東京芸術大学を受験しようと思いました。地方の大学は学校の教師になることが教育部は大体中心で、ですから私の通いました宮崎大学の音楽科の先輩たちの中にも卒業してから東京芸大を受け直すという人が何人もおりました。ですから私もそうしようと思いました。私の指導教授はやはり東京芸大を出た先生だったのですから、その先生がうん、まあ大丈夫だと思うよと言ってくださったので、合格するつもりで受験をいたしました。ですけれども風邪をひいてしまってちゃんと声が出ないんですね。それで見事不合格になってしまいました。合格するつもりでおりましたから途方に暮れてしまいました。でもその時教会を同じくするやはり音楽科の教授の方がですね、安藤君よかったじゃない、きっと学士を蓄えてからもう一回出直しなさいということだと思うよとおっしゃってくださったんですね。後で考えて確かにそうだと思うんです。2回目の大学の場合にはもう奨学資金は出ませんからね。ですからストレートで入ったとしてももしかすると学士的に途中で、つまずいてしまったかもしれません。そしてその教授が推薦状を書いてくださったんです。私はその推薦状1枚を持って中高6カ年教育のミッションスクール女子校ですけれども、そこに行きました。就職試験を受けることもなく教師検定試験を受けることなく、その学校では私を教師として受け入れてくださいました。学校は1年経った時にちょうど創立10周年を迎える若い学校ですけれども、周りの評判は大変良くて経営的にも十分に成り立っていく学校になっておりました。それで本部のイタリアの方からもうあなたたちの学校は独立してやりなさいと言われたらしいんですね。それで学校の体制が少し変わることになりました。大きく変わるわけじゃないんですけども、それまで生徒指導は全部シスター方がしていたんです。ですけれども生活指導部となって教師の方々が生活指導を受け持ってほしいということになりました。そしてなんとまだ1年も経っていない一番若い私にその生活指導部の部長として責任を持ってほしいということでありました。そんなことあるって皆さん思うでしょう。その通りですよね。私自身がこんなことありえないというふうに思いました。なぜならば一番若いだけではなくして2年勤めたらもう一回芸大を受験したいのだというふうに申し出ていたのです。ですからしばらく祈って考えさせてくださいと言いました。シスター方ですからもちろん祈りの大事さは知っております。そうですね、祈ってよく考えてくださいと言われて祈りました。まさにその時が私にとって一番祈った時期かもしれませんね。半徹夜して祈りました。でも 2週間経った時、もう自分は音楽のプロとしてやっていくことは難しいなというふうに思っていました。なぜかというと、昨年話しましたように、歌は歌いたいんですけれども、ピアノなどは高校3年生の2学期になってから初めて練習を始めたような人間です。音楽的な力、センスにおいてもプロになるには不十分だなということはすぐに分かりました。それでも祈りはまだ続きました。なぜかというと、人生うまくいっているときはいいですよね。ですけれども、何かまずいことが起きたとき、学校の方から残ってくれと言われたから残ってやったのだというような思いがもし出てくるようなことがあるならば、自分自身にとっても学校にとってもいいことではないと思いました。ですからさらに祈りました。祈りは3ヶ月続きました。でもこれは主の導きだという確信を得ることができました。このありえない人事といいましょうか、これはやはり神様から出ているのだということが後になって分かりました。学校の生活指導ではまだ生徒手帳もなかったような学校でしたので、生徒手帳から作りました。でもそれ以上に大変だったのは、多くの時間を生徒と接する、その保護者の人々と接するということでありました。そのように生徒と接し、保護者と接している中で、だんだん私の心の中に、私の生涯の働きは学校教育ではなくして人々の心に接していくことではないだろうかという思いが湧いてまいりました。そして心に接する働きということで、私に考えられるのはキリスト教の伝道者になるということでありました。でも伝道者としてなるには証明感が必要ですね。きっと証明体験がある。なぜならば、私を導いてくださった牧師はですね、ある夜道を歩いていて、何か温かいものに包まれてその場にひれ伏したという献身のお証しをしてくださったことが何回もありました。使徒の働きの9章にはパウロ先生の献身の証明の出来事が記されていますね。キリスト教を迫害するものであったものがダマスコへに向かう途中、同じように天からの光に照らされて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかというお言葉を聞いたという証明体験があります。私にはそのような証明体験はない。ただ自分でそういうふうに思っているというふうに思いました。ですから、これは神様の証明ではないのだと打ち消し、でも打ち消しても伝道者になることが私の生涯の働きではないかという思いは大きくなっていました。ですから4年目終わりました時に母教会に行きました。 私が勤めていた学校は鹿児島の一番北にあるあったんですけれども、大学は宮崎ですから、その4年間の間母教会で礼拝を守ったことはないんです。礼拝どころ母教会で守ったことがないだけではなくして、日常の生活の中でも教会には行かないと言いましょうか、勤めているところがカトリックのミッションスクールですから教会と密接に関わっているんで、礼拝に行くといえばそのカトリックの礼拝に時々出て行く。日曜日は音楽部とソフトボールの監督としてですね、部活動に励んでいるというような状況で、母教会とのつながりはただ1年に1回1年分まとめて献金を送るというだけでしたから、別この多重会員になっていたんだろうと思います。いえ、多重会員というよりは修法も送られてきませんでしたので、多分もう別庁会員になっていたんだと思うんですね。でもその母教会に行きました。そうしたら牧師がもう交代して若い先生になっていたんですね。その若い中山という先生に今まで話しましたような献身への思いを語りました。特別な答えは返ってきませんでした。ただ本から何かを書いて私にそれを渡してくださいました。それには4つの進学校の名前といろいろなその進学校の状況が記されていました。でもそんなのを見たってわかるはずがありません。ですから4年目ももう過ぎて5年目に入りました。学校に勤めて5年目の10月です。母が亡くなりました。その兄弟たちがみんな集まっている通夜の席で、私は神様、母が悪いんじゃないんです、私が先にあなたを知りながらあなたのことを本気で伝えませんでした、どうぞ母を憐れんでくださいと祈りました。でも口から出たのは、僕は学校を辞めてキリスト教の伝道者になるという言葉でした。同じ年にカトリックの方で洗礼を受けていた姉が、実はその時はもうシスターになっていました。その姉が自分は仕事を辞めてカトリックのそのシスターになるという献身の表明をしたとき、両親はもちろん驚きました。仏教徒ですからね、両親は。それで両親は急遽家族全員を呼び集めました。私7人兄弟なんです。ですから子供たち7人とその連れ合いとその子供まで、そうすると家には泊まりきれませんので、ホテルに2日泊まって姉のそのことで話し合いしました。2日目には姉と結婚したいという人もおりましたので、その人まで呼ばれてシスターになることをとどまれるようにと両親は説得をいたしましたけれども、姉はその決意を変えることはありませんでした。そのような体験がすでにありましたから、私が学校を辞めてキリスト教の伝道者になると言った時には全くもう無言でありました。あ、ごめんなさいね。その前に学校に勤めて いたとき、先ほど申しましたように、学校に勤めるようになって、ごめんなさいね、ちょっと元に戻ってしまいますけれども、学校に勤めて1年経った時です。学校の体制が変わることになりました。これ話しましたね、ごめんなさい。まあ、生活指導部のその働きの中から、その伝道者への思いが起こされたのでありましたけれども、3月で学校を辞して再度母教会に行きました。そして1年前に中山牧師からいただいた進学校の中から、自分にとってもし入学することができるとすればこの学校かなと思うような、まさに塾のような学校があったんですね。東京聖書学校という日本キリスト教団の中のホーリネスの群れという進学校の進学校でありました。それで母教会に行った時に、中山牧師にこの進学校に行きたいんですがと言いました。そうしますと中山牧師はですね、そうですかと喜んで、その進学校は実は私も出た進学校で、私どもの信仰の流れにある進学校なんですよとおっしゃって、このグループの年会というのが4月にあるから一緒に行きましょうと言ってくださいました。すべての持ち物を実家に置いて、5年間の蓄えだけを持って4月母教会に行きました。先にも話しましたように、この母教会の2階、そこは私が3年と4年の時に寝泊まりした部屋です。そこに一泊して献身の証をしてください、そして一緒に東京に行きましょうと言ってくださったんです。ですけれども、私には証明体験がないので、献身の証っていうのは難しい思いがしました。祈りながら、そこにあります本棚から何心なく一冊の本を取り出して読みました。そうするとですね、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。これは先ほど読みましたフィリピの信徒への手紙2章13節の口語訳なんですね。その御言葉が目に飛び込んでまいりました。それとともに涙があふれてきました。ああ、私は自分で伝道者になろうと決めたと思っていたけれども、その願いを私のうちに起こさせてくださったのは神様だったのだ、だったら御言葉通りにかつ実現に至らせてくださるという確信を持つことができました。 そのことをお明かしし、牧師に伴われて東京に行きました。そして年会が終わりましたときに、私にも入学試験を受けなさいというんです。本来進学校の入学試験というのは2月にあるんです。でもなぜかその年だけ、なぜかというよりは4月にあったんですね。それはそのグループの代表である牧師が、また進学校の校長でもあった方が直前に召されたんだそうです。そのために入学試験が2月に行われなくて4月に行われるということになったようで、私にも受験することが許されました。私としてはそういう進学校の入学のための準備は何にもありませんでしたから、大学時代のように1年間どっかの教会の門番をさせていただいて、その間に準備をすればいいかなと気楽に考えていたのです。ですけれども受験が許され、なんと入学を許されました。そうしたらその入学式の時にですね、進学校の先輩たちが来て、おう、君が宮崎清水町教会の安藤君か、祈っていたよ、よく来たねとおっしゃるんです。全く知らない人々です。でも次の日から総天祈祷会に出ました。その総天祈祷会に出て分かりました。総天祈祷会においては祈りの課題が出される。今年はこの教会からこういう人物が受験に来るらしいよ、こういう献身者があの教会にはいるらしいよというようなことも伝えられてお祈りをする。私が全く知らないところで多くの人々が祈っていてくださったわけであります。皆さんのためにも全く知らないところで知らない人々が祈っているのではないでしょうか。あなたが誠の献身者になるようにと。献身というのは直接伝道者になるのだけが献身ではありません。一般の信徒として献身しなければならない。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたとローマ書の5章8節には記されています。イエス様は私たちが罪人であったときに私たちのために身を捧げてくださいました。私たちも私のために命を捨ててくださったその主に自分の身を捧げていきたく思います。私が洗礼を受けましたとき与えられた御言葉は、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだというお言葉だったことを紹介させていただきました。でもそのお言葉はこう続きますね。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。私はどんな実を結んできただろうか、これからも結ぶだろうか、私の種はどのような形で残るだろうかと思うとき、恐れおののいてしまいます。 でも御言葉はさらに続きますね。私の名によって父に願うものは何でも与えられると。そうです、私たちには祈りがあります。私たちが主イエス・キリストの御名を通して祈るとき、主はその祈りを必ず聞いてくださいます。私たちの思う通りではないという時があったとしても、私たちの思いよりももっと勝った良い形でその祈りは必ず聞き届けられていきます。証明体験のない私は、先ほど申しました母教会の2階で眠りにつく前祈った。私はその祈りの前には、私は自分で伝道者になろうと願い、自分から願う志願兵といいましょうか。ですから主が私を召してはいないのかもしれない。主は私に、私はあなたを召してはいないよ、そのように言われるかもしれない。でも薄々のことは感じてました。でもあの母の死を通しながら、私はあなたの愛を、そして十字架による救いを本気で伝えようとしませんでした。だから私はあなたの御心に沿って伝えるものになりたい、そう思ったのですと言うならば、主はそうか、それなら仕方がないねと言って許してくださるのではないかと思いました。でもまさにその通りになりました。主の御言葉は真実です。あなたの心の内に願いを起こさせ、かつ実現に導いてくださる。私がそうであったように、あなた方にも主はそのように願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるのではないでしょうか。そしてその主はあなたと常に共にいて、あなたが願うよりもさらに勝った祝福へと導いてくださいます。主は今もあなたに、私にすべてを委ねなさいと言っておられるのではないでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたが私のうちにその願いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださいました。あなたの思いはご自身を十字架の上に捧げてくださるほどの愛です。主よ、そのあなた様に習ってゆきとうございます。あなた様の見姿にさらに似てゆきとうございます。主よ、祈りますから、さらに私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して聖歌313番を共に捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。それでは2021年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。先生にしていただきます。
あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、御前にあるご一同とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。